今月は春の歓迎礼拝ということで、新しい方々を招きして、こうして礼拝を捧げています。今日も初めての方もいらっしゃると思いますので、心から歓迎したいと思います。で、この春の歓迎礼拝ではルカの福音書の15章に出てくる、イエス様の例え話をですね、ご一緒に読んできました。今日はその最後なんですけれども、実は聖書を読むときに、これ教会の人たちにお話してるんですけれども、聖書を読むときに3つの大切な問いを持って読むといいですというお話をしています。実はこの説教のアウトラインにその問いを書かせていただいたんですが、まず一つはですね、聖書を読むときに当たり前ですが何が書かれているか、観察するわけですね。何が書かれているか。私も説教の準備の時にこの何が書かれているかっていうのをこうよく読みながら、そしてそれをこう取り上げてですね、そして二つ目にその書かれていること、それが一体どういう意味なのか、この意味を問うわけですね。そして三つ目にですね、今度、じゃあその私にとって、それは一体どういう意味なのか。神様このことを通して私に何を語ろうとしているのか。聖書を心の糧として読む場合、そこまで自分に当てはめて読むことが大事だなと思うんです。で、そんなことを考えながら、今日の例え話を読むときにいかがでしょうか。一つの読み方は、今日の例え話の中に何人かの登場人物が出てくるんですけれども、自分は誰とこう読んだときにですね、一体誰とこう重ね合わせて読んでるだろうかということを考えながら読むのも一つかなと思うんですね。ある人は弟、息子とこう重ね合わせて読むことがあるかもしれませんね。あるいは子育てで苦闘している人たちはもしかしたらお父さんの気持ちになって読むかもしれない。またある人は、今日の中心人物ですけれども、お兄さんと重ね合わせて読む方もいらっしゃるかもしれませんね。今日はちょっとそんなことを覚えながら、一体自分は誰の、どのこの登場人物とですね、自分を重ね合わせて読んでいるかということを考えながら、お話を聞いていただけたらなと思います。今日お読みしませんでしたけれども、この例え話は、11節のところから始まっています。二人の兄弟がいまして、弟の方がですね、お父さん元気なうちに財産を分けてほしいと願い出た。それに対してお父さんはノーとは言わずに、その息子が言うようにですね、財産を分けてやったんですね。で、そうしますと、何日も経たないうちに全部をお金に変えまして、遠い国に出て行ってしまった。そしてそこで何をしたか、聖書をお持ちの方は14節のところに出てくるんですけども、放蕩の限りを尽くして財産を無駄遣いしてしまった。そして何もかももう全部使い果たしてしまった。そのことが今日の例え話に出てきます。で、ところがですね、そのどん底に落ちたところで弟息子はお父さんのことを思い出すんですね。お父さんのことを思い出した。そして悔い改めてお父さんのところに戻っていくわけです。この息子が帰ってきたお父さんは本当に喜びました。そしてその喜びをみんなでお祝いしたい、分かち合いたいということで、祝宴まで催すわけですね。で、実はその場面、そのところにちょうど仕事から戻ってきた今日の主人公の兄息子がですね、出てくるわけです。では聖書をお持ちの方はもう一度25節のところを見ていただきたいと思います。ところで、兄の方は畑にいたが、家の近くに来ると音楽や踊りのざわめきが聞こえてきたというふうにあります。このイエス様の例え話、聖書の言葉によりますと、このお兄さんは祝宴の真っ最中に畑仕事から帰ってきたようです。で、家の近くに来ますといつもと違うんですよね。普段と様子が違う。音楽や踊りのざわめきが聞こえてきたと聖書にあります。私はここをそれこそ何が書かれているか観察しながら読むわけですけれども、ここを読んだ時にですね、一つ不思議なことがあるなと思うんですね。それは何かというと、このお兄さん、 家の近くで音楽や踊りのざわめきを耳にするまで何も知らなかったのかなっていうことですね。確かに弟は何の前触れもなく突然家に帰ってきたわけです。でもそうであったにせよですね、お祝いが始まろうとしているのに畑で汗を流している兄息子のところに誰も知らせに走らなかったんだろうか、まあ、そんな疑問を持つわけですね。皆さんいかがでしょうか。あるいはこれも想像ですけれども、お兄さんはですね、もうただ奴隷のように黙々と働き続けていたので、もう周りが何起こっているのか一切もうそんなこと感知しなかった、関心を示さなかったかもしれない。私たちの人生の旅路において、嬉しいこと、楽しいこと、喜び、悲しみを味わいながら、そういうことを一つ一つこう感じながら歩んでいく、そういう余裕すらない。もうただもう目的地に向かってですね、黙々とひたすら進み続ける。まあそうしたお兄さんだったかもしれませんね。まあ、話元に戻しますけれども、家の近くまで来ますと普段と様子が違うわけです。26節を見ていただきますけれども、このお兄さんはですね、賑わいの原因を知らないだけではなくて、わざわざしもべを家の外まで呼び寄せて問いたださなければ何が起こったのか、何が起こっているのか、まあ、知ることができなかったようなんですね。一体何が起こっているのか、この騒ぎは一体何なんだ。そのお兄さんからの質問に対して、またその質問を受けたしもべの方はですね、この出来事をかいつまんで説明したんです。で、それが27節に出てきますね。しもべは言った。弟さんが帰ってこられました。無事な姿で迎えたというので、お父上が肥えたほふしをほふられたのです、とあります。これは私の想像ですけれども、多分この時しもべはですね、弟息子が帰ってきた、そのことを喜んでもらえると思って報告し始めたんですね。なぜならもう子供のように喜んでいるご主人、つまりそのお父さんのこと、その姿を見ていましたから。ところがですね、このしもべが一言、弟さんが帰ってこられましたと言った途端に、それを聞いたお兄さんの顔がさーっと顔色が変わったんですね。多分その変化に気づいたでしょう。空気を読めるしもべだったと思います。普段からそうだ、弟に対してあんまりいい思いを持っていないこのお兄さん、そのことを思い出してですね、そのお兄さんの性格を思い出して、もうすぐに声の調子を落として、そして感情を押し殺すようにして、こともなげに無事な姿で迎えたというので、お父上が肥えたほふしをほふられたのです。もう事実だけを報告したんですね。で、28節を見ますと、これを聞いたお兄さんの様子が出てきます。兄は怒って家に入ろうとしません。怒って家に入ろうとしなかった。お兄さんはその報告を聞いた時にですね、もう殻に閉じこもってしまった。弟が戻ってきたの、そのお祝いから、お祝いの席からですね、距離を置いて、もう決して関わろうとしない。で、そのようにして何をしていたかというと、この無言でですね、父親に抗議したわけですね。ところで、先ほど冒頭で言いましたけれども、私自分自身にこう当てはめて、まあ、読みましょうっていう話をしたんですが、私たち自身に当てはめて少し考えてみたいと思うんです。いかがでしょうか。私はこの例え話を読むたびにですね、特にクリスチャンになってから、まあ、教会に通い始めた後はですね、前は弟息子に自分を重ね合わせて読んでいたんだけれども、何かクリスチャンになった後、このお兄さんの方に、まあ、共感を覚えることがよくあるんですよね。皆さんいかがでしょうか。正直お兄さん気の毒だと思いませんか。今までのいきさつを知っている私たちにとりまして、この時のお祝いはですね、弟にとってはもう全くふさわしくない。しかも今後の弟のことを考えればなおさらのこと、こうやってお祝いされるってこと、そんなことはもう考えられないわけですね。弟は父親に反抗して、そして自ら墓穴を掘ったんですね。もう自業自得であります。 先週もお話しましたけれども、当時のユダヤ教からするならば、法律違反を犯したんですね。お父さんがまだ元気なうちに遺産をくださいと申し出たわけですから。ですからそれなりの償いを持って迎えられるべきであって、もうお祝いどころの騒ぎではない。処罰されて当然のことですね。ところが、その子供の前で正しい義なる存在でなければならないはずのユダヤのお父さんなのに、父親なのに、どのように使い果たしたかも知りませんけれども、父親の心身を食いつぶして帰ってきた息子を注意一つせずにですね、迎え入れて、そして責任も取らせずに祝宴を設けている。もうなんか父親の神経を疑いたくなる。その父親の甘さに我慢ならない。で、それがこの時のお兄さんの心境だったんじゃないかなと思うんですね。30節を見ていただきたいと思うんですね。これお兄さんの訴えの言葉ですけれども、ところがあなたのあの息子が娼婦どもと一緒にあなたの心身を食いつぶして帰ってくると、肥えた子牛をほふっておやりになる。もう皮肉たっぷりの言葉です。で、この言葉を見ますと、この言葉を観察すると、この時のお兄さんの言葉の中にですね、収まらない怒りが現れているように思いますね。注意して読んでみたいんですけども、お兄さんはですね、自分の弟のことを何て言ってますかね。私の弟って言ってないんですよね。あなたのあの息子って言ってるんです。お前の息子だろっていう、あなたのあの息子。もう口が裂けても私の弟と言いたくなかった。もう自分とあいつとは関係ない。もう突き放すようなものの言い方ですね。お父さんに対する怒りと、それから弟に対する軽蔑の言葉ですね。そしてもう一つ、娼婦どもと一緒にあなたの心身を食いつぶして帰ってくる。まあ、この言葉を見ますと、お兄さんの弟に対する憎しみの大きさというか、まあそれこそ軽蔑、それがすごくよく伝わってくるように思うんですね。まあ、ただ一つ面白いな、前にも話しましたけども、弟がですね、娼婦と一緒にいたかどうか、この時のお兄さん、なんで知ったんでしょうかね。確かに13節を見ますと、そうだったかもしれない。その可能性も十分にあったかもしれませんけれども、でも、弟に心を閉ざしている状況の中で、これは、まあ、客観的に見るならば、一方的な邪推ですね。決めつけであります。実際に見ても聞いてもいないわけですから。つまり、弟が戻ってきたことを認めようとしない。いや、認めたくない。この時のお兄さんの気持ちがこうした言葉の端々に現れているように思います。ではこのようなお兄さんに対してお父さんはどうしたか、お父さんに例えられている神様はどう接したか、でそれを今日私たちは注目したいわけですね。三つのことをお話ししますけど、まず一つはですね、この時お父さんはまたもや家の外に出てこなければならなかったという事実です。お父さんはつい先ほどまで来る日も来る日も弟息子の家出していった方角を眺めては、その弟の帰りをずっと待っていたんです。もう弟のために何遍外に出たかわからない。100回いや1000回、父親は外に出たんですよね。ちょっと思い出すともう外に出て弟の帰りを待っていた。今どうでしょう。ものすごい勢いで非難し、憤る兄息子の言葉の前で祝宴どころではない。お兄さんは再びですね、もう一人の息子のために戸惑いを覚えながら、お父さんは家の外に出ていくんですよね。二つ目のことは何でしょうか。31節を見ていただきたいんですけども、お父さんは怒り狂う息子に対して、兄息子に対して、なんて呼びかけてるんだろうか。子よっていうふうに呼びかけたんですね。子よ。息子よっていう意味です。宝刀息子と呼ばれる弟息子に対して、このお父さん変わらずに、ずっと父親であり続けました。で、それと全く同じように、もう怒りで荒くる、このお兄さんに対しても同様にですね、お父さんであり続けたんですね。 ちょうど亡くなった銀貨一枚を必死になって探し求めた女性の手の中に、同じく尊い九枚の残りの銀貨がしっかりと握られていたように、怒りの収まらないこのお兄さんもまたですね、このお父さんにとっては愛する息子、大切な宝のような存在だったということですね。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だが、お前のあの弟は死んでいたのに見つかったのだ、ってこう言ったんです。お前のあの息子、あなたのあの息子、吐き捨てるように言ったお兄さんの言葉でですね、お父さんきっと深く傷ついたんじゃないでしょうかね。そう思います。でも、怒りゆえに、本当に激しい言葉を発してしまったこのお兄さんに対して、お前のあの弟、お前のあの弟、優しくこう投げ返してるんですよね。あなたのあの息子、私と関係ない、私の弟でも何でもないっていう、そのお兄さんに対してお前の弟ってこう言うわけですね。自分の方から関係を断って、それこそ殻に閉じこもうとするお兄さんをなだめるためにですね、必死になって外に飛び出すお父さんの姿は、まさしく弟を遠くから見つけて、そして必死になって走り寄って、しっかりと受け止めた、あの真剣なお父さんの姿と重ならないでしょうか。そして三つ目、お父さんの最後の言葉に注目したいんですが、32節の最後のところですね。祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないかってこう言ったんですね。このこと分かってほしいっていうような感じで。祝宴を開いて喜び、楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか。このお父さんの言葉はもう何者にも勝って、お父さん私たちと共にあること。まあ、これ神様例えてるんですが、神様は私たちと共にあること。私たちの存在自体を本当に喜びとされる神様の恵みを告げた言葉ですね。さて、私たちはここで大切な事実に目が開かれるように思います。で、最後にそのことをお話して、今日の説教を閉じたいと思うんですけども、それは常にお父さんの近くにいたはずのこの兄息子ですね。その兄息子の方がもしかしたら遠い国に出かけていってしまったあの弟息子よりもはるかに遠く離れていたかもしれないということです。つまりお兄さんもですね、体は物理的にお父さんの近くにいたんだけれども、心はもう離れていた、もう一人の放蕩息子だったっていうふうに言えると思いますね。思い出していただきたいんですけども、この例え話はどういう場面で誰に語られた例え話だったかということです。15章の一番最初のところにそのことが出てきました。これを聞いていたのは、これを語ったのはファリサイ派と律法学者たちが、イエス様がですね、当時の罪人と仲間外れされていた人たちと一緒に食事をしていることに対して腹を立てて不平を言い出して、それを聞いたのイエス様がですね、それを聞いたイエス様が、そこでイエスは次の例えを話されたと言ってですね、この一つ一つの例えを話された、その一つが今日の放蕩息子の例え話なんですよね。ですから、この例え話が語られた対象というのは誰かといえば、これはファリサイ派の人々、律法学者たちです。29節のところに、この通り私は何年もお父さんに仕えています。言いつけに背いたことは一度もありませんという、そのお兄さんの言葉が紹介されていますけれども、まさに、こういうことを言ってはばからなかったファリサイ人、律法学者たちに対して語った例え話なんですよね。私は何年もお父さんに真面目に仕えてきました。言いつけに背いたことは一度もない。彼らファリサイ人、律法学者の自信を表す発言とこうダブって聞こえますね、このお兄さんの言葉は。現実はどうだったんだろうか。ファリサイ派の人々も、律法学者の人々も、人のことはとやかく言うんですけれども、本当の意味でですね、自分の心の中に 喜び、満足、平安があったかっていうと、クエスチョンマークですよね。彼は本当に真面目だったと思います。でも、そうした生き方は、なぜそうなったのかというと、本当に神様を愛しているがゆえに、お父さんを思っているがゆえに、ではなしに、世間がなんか変なことやったら、周りの人たちに何言われるかわからない。世間が自分をどういうふうに見ているのか、その恐れからですね。失敗を恐れる、後ろ指を刺されないように、人々の目を気にする生き方しか、律法学者、ファリサイ派の人たちはできなかった。私たちはどうだろうかっていうことです。まあ、春の歓迎礼拝ということで、私たちの家族とか、幼稚園、それから、教会学校の保護者の皆さんとか、新しい方たちをお招きして、今日も4回やってきたわけですけども。そして私たちは、まあ、今月3つの例え話に、ご一緒に見てきたわけですけれども、この3つの例え話に当てはめるならば、もしかしたら私たちは、特に前から教会にいる私たちはですね、安全なところに残されている99匹の羊、女性の手の中にある9枚の銀貨、そして今日の兄息子の方かもしれませんね。洗礼を受けて、まあ、教会には来てるわけです。神様の目から見るならば本当に恵まれた環境の中にいるかもしれない。でも、私の心がいつしか喜びを失って、そして礼拝とかがなんか義務のようにしか思えなくなり、逆に怒りとか憤り、不平不満でちょっとこう水を向けるともうそういう言葉しか私たちの口から出ないとするならば、まさしく私たち自身がですね、この時の兄息子なのかもしれないなと思うんですね。この今日の例え話を見ますと、一見正しく立派に見える兄息子。でも、実は彼も失われていたっていうことですよね。彼もいなくなっていた。お父さんから遠く離れていた。で、そのことに気づかせるのが、32節に出てくるお父さんの最後の言葉のメッセージですね。祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか。この言葉を見ますと、私はローマの信徒への手紙の12章に出てくる、喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣くっていう言葉を思い出します。あれが私たち人間本来の生き方だっていうことで、あの箇所に書かれてるんですけども、祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか。これは、神様にとっての当たり前だって言うんですよね。で、それを当たり前に思えなかったので、お兄さんは怒ったんです。お兄さん不平不満を持ちました。お兄さんもうやっていけないと思ったわけですね。祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前なんだ。もしかしたら私たちはこの当たり前からものすごい遠くに来てるかもしれない。いかがでしょうか。この後、兄息子がお父さんのその招きに応じて、お家に入ったかどうか、わかりませんね。もしかしたら入らなかったかもしれない。もしかしたら、心をこう整理してですね、入ったかもしれない。あるいは入りに時間がかかったかもしれない。ちょっと皆さんどちらかちょっと手を挙げてくださいって言ったら、どうなるかわかりませんけれども、ちょっとしばらく時間がかかったのかなと、私は思います。でも、お父さんの願いはですね、やっぱり一緒に入って、そして、この当たり前を彼も共有してほしいっていう願いがあったのではないかと思いますね。私たちはどうだろうか。神様は祝宴を開いて楽しみ、喜ぶのは当たり前ではないか。そういうふうに言ってくださって、私たちを招いてくださっている。ぜひ、この地なる神様の招きに応じてですね、私たちもこの神様の懐に飛び込んでいきたいなと思います。今日で歓迎礼拝は終わるわけですけれども、教会はもう、講座教会は毎週歓迎礼拝ですので、ぜひ続けて礼拝に来ていただきたいと思います。そして何よりも、天の神様がですね、私たちの神様が、イエス様が、皆さんのことを歓迎しておられるということを覚えて、 いただけたらなというふうに願います。お祈りをいたします。